今日のところでは、10人の重い皮膚病の人が出てきています。まあ、皮膚病というと、私たちも皮膚科に行ったり、するかと思います。で、まあ私若いっていう10代、高校生の頃はニキビがありまして、まあそれで皮膚科に行った覚えがあります。でもそれで治らなかったんですね。で、まあ家系的にニキビが出やすい家系で、まあ下の弟もそういう体質でありまして、まあ、同じように皮膚科に行ったけれども、まあ、思うように良くならないですね。まあ、人によってはアトピーとかそういうものを患っている人もいると言います。それで昔は良いお薬だと言って、お薬塗ってかえって悪くなったということも聞いたことがありますし、まあ、皮膚科に行っても良くならないから漢方薬だとか、また、まあ、自分の子供がそうだったら母親がいろいろ探してとか、そういう話を、まあ、私も聞いたことがあります。皮膚病というのは表面に何か薬を塗るだけでなく、まあ、内側にも何かのお薬を服用して内面と外面ともに癒していくのが良いのかなと思いますが、やはりそこには体質とかストレスという、まあ、手の届かないことがありますので、まあ、難しいのが皮膚科でないかなっていうふうに、まあ、私は思います。で、皮膚病というと外面に現れるものでありますので、人から避けられるというか差別、偏見を持たれる病にもなってしまうことがあります。で、このイエス・キリストが世に来られた時代のユダヤ人社会、皮膚病というのは単にその皮膚の症状だっていうだけでなく、重い皮膚病の人の場合は肉が腐って、崩れていく大変な病気でありました。ですからそういう病にかかった人というのは、人から隔離され差別偏見を持たれた病だったのです。まあそういう人たちが今日出てきています。で、10人の皮膚病の人が出てきて、全員イエス様に癒された物語がここにあります。で、そのうち、まあ、それ自体はとても本人にとっては嬉しいことですが、帰ってきてイエス様に感謝したのは一人だけだったというお話になるのです。まあ、これは私たち人間の姿を表しているかのようです。私たちも何か悩んでいる病があって、仮にイエス様に癒されてもらった。で、自分はイエス様にそのことを感謝してわざわざ戻ってくるかというと、まあ戻ってこない人に入るのかなとも思ってしまうのです。まあ、カーネギーという人が、外国の人が書いた本で道は開けるというものがあります。まあ、この人は何冊か本を書いているようなんですけれども、その一つの本の中にこの皮膚病の物語を出しているんです。で、それを通して何をカーネギーという人は言いたかったかというと、まあ 人間は親切にしても感謝されないことが私たちもあるんだということを伝えたかったのです。カーネギーという人は本の中で、あのイエス・キリストさえ人を癒して助けてあげても感謝して戻ってきたのは10人中1人だけだった。だから私たちも何か人に親切して、感謝の思いを返されるアクションを受けるというのを期待すべきではない。イエス様さえそうだったんだから私たちも同じように会うのだということをカーネギーは道を開けるという本の中に書いてあったのです。私たち自身も逆に誰かから親切を受けるということがあります。しかしそれに対して時が経てば感謝しない、忘れるということが非常によくあるのです。ですから今日の10人の1人が感謝しなかったというのは、1人しか感謝しなかったというのは、私たちの姿を言っているのかなというふうにも見えてしまいます。今日の物語というのは、この重い皮膚病を患っている10人の人を癒すという箇所であります。これを見て私も9人のようだなというふうに思ってしまうのです。しかしこの人間の姿が描かれている箇所は私たちに何を教えているのかを見ていきたいと思います。ここの場所でイエス様、一行というかエルサレムへ行こうとされていました。で、そこの道筋というのはサマリアとガリラヤの間を通られたとあるのです。地図上から言うと北から南に方角に行っていた、向かっていたのです。で、ちょうどサマリア・ガリラヤの間のある村に入ると重い皮膚病を患っている10人の人が、いたんです。出迎えた、遠くから見て気づいてイエス様行列がいたので出迎えたのでしょう。で、通常はイエス様一行が来たならば、このような重い皮膚病患者はどうすべきかというと、私はこのような病気だからうつる、宗教的には汚れがうつると言って、叫ばなければいけなかったのでした。近寄らないでくださいと口を覆いながら住民は叫ばなければならなかったのです。しかし彼らはそうしないで声を張り上げたというので、口を覆わなかったと思います。なんて言ったかというと、声を張り上げ、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでくださいと助けを求めたのでした。叫んだということはある程度の距離があったというふうにもなるでしょう。当時、医者というか、この時代の技術ですから魔術師という人がいたようなのです。何かの呪文か儀式で重い皮膚病を癒す人がいたようなのです。この10人はイエス様を見て、同じような人だなと思ったかもしれません。なのでイエス様を呼ぶとき、先生と言ったんですね。主というのは神ヤハウェを指している言葉なので、 この10人はイエス様を神様とは認めなかったけれども、先生、癒してくれる魔術師のようなお方のように、まあ、助けを叫び続けたのです。で、イエス様を彼らを見て、まあ、こう言われました。祭司たちのところに行って体を見せなさいと言われたのです。で、この時は言葉をかけたり触れられたりして癒してあげたわけではありませんでした。祭司に体を見せに行きなさいと指示を与えただけなのです。まあ、通常なら重い皮膚病が何らかのことで治って共同体生活に復帰するために手続きとして祭司に確認してもらって承諾を受け、祭司の名のもと共同体生活に復帰するという手順でしたが、病気のままでイエス様は、あなた方は自分の体を祭司のところに行って見せなさいと命じた、まあ、表面的にはそうしただけなのです。まあ、すると今回も、奇跡が起こった、まあ、元通りというか重い皮膚病が治っていったのでした。まあ、10人は、まあ、当然喜んだことでしょう。まあ、重い皮膚病というと、まあ、映画の昔の有名なベンハーにもそういう人たちが出てくるのです。その映画の中では重い皮膚病の人たちが、まあ、集団になって、まあ、洞窟というか暗いところに過ごす場面が出てきます。彼らは共同生活から離れなければいけませんでした。移ったら大変だ、また宗教的にも汚れているとみなされていました。一生暗い洞窟かどっかのところで同じような症状を持つ人たちと、まあ、隠居というか過ごして行かなければ大変な病だったのです。まあ、映画では業病っていうふうに字幕で出ていました。先ほども言いましたが、この業病、まあ、重い皮膚病にも当たりますが、体の一部がどんどん腐って溶けていく病気であります。まあ、本人もまあ、嫌な、苦しい、まあ、腐敗臭とかしたでしょう。隣人からは隔離され、離され、偏見も持たれたのでしょう。まあ、映画のベンハーでは、身近な主人公の母親と妹が、重い皮膚病、業病にかかってしまったのです。しかし、映画ではイエス様によって、癒されたという形になっています。まあ、今日の聖書箇所ではそういう大変な病を持っていた10人がイエス様を通して癒された。ですから10人は共同生活にも復帰できますから喜んだというふうにもなるのです。まあ、10人はイエス様の指示通り、それぞれ祭司のところへ自分の体を見せに行きました。まあ、イエス様から離れてどのぐらい距離があったかわかりませんが、しばらくすると一人は大声で神を賛美してイエス様のところへ戻ってきて、足元にひれ伏して感謝してきたのです。9人はそのままどこかに行ってしまった。まあ、戻ってきませんでした。まあ、余談ですけれども、9人が戻らなかったことを正当化する ある説があるのです。この10人のうち癒された1人というのはサマリア人であって、他の9人はユダヤ人でありました。サマリア人というのはユダヤ人の中に、同胞ですけれども、ユダヤ人とは見なされていなくて、歴史上の理由で異邦人と同じ外国人と見されていたのがサマリア人人でした。で、それでサマリア人とユダヤ人の礼拝をする神殿というのは分けられていたのです。ユダヤ人はエルサレムの神殿で礼拝し、9人はそこの祭司に体を見せに行って、サマリア人はまたゲリジム山というところにある別の神殿の祭司のところに自分の体を見せに行ったであろうというふうに考えることができます。ですから9人とこの1人のサマリア人は別々の神殿の祭司のところへ体を見せに行った。だから時間的に、もしかしたら距離的にも9人は戻るのが難しかった。だから近かったかわかりませんが、一人のサマリア人だけは感謝して戻ってきたという、説もあるのです。しかし時間差はどうであれ、癒され戻って感謝をしてきたのはこのサマリア人一人だけでありました。で、このようなことを受け、イエス様は言われます。清くされたのは10人ではなかったか？他の9人はどこにいるのか？この外国人の他に神を賛美するために戻ってきた者はいないのか？とです。一人しか感謝してきていない。私たちと同じような姿が描かれているかのようです。しかし、私たち人間というのは、この9人に当てはまる姿を大なり小なり誰もが持っているかと思います。この、ユダヤ人の多くはイエス様にから神の国の話を聞いたり、様々な病などを癒された人たちが多かったのです。しかしユダヤ人のその多くは、最後にはその癒してくださったイエス様を宗教指導者たちと共に扇動されて十字架につけて殺せと心変わりしてしまったのです。恩を仇で返した。そういうふうな人間の姿が福音書には描かれています。しかし今回10人は重い皮膚病というものをイエス様に癒していただいたということが書かれてあります。重複しますが、重い皮膚病というのは今も現代のいろいろな形で差別を受けている人たちがいたのでした。私が以前、岡山の教会の、ある教会の副牧師として3年過ごしていましたけれども、で、岡山のところには、あるところには、重い皮膚病、ハンセン病という患者がいたのです。そしてそういう患者用の療養施設、長島愛生園というのがあるのです。今ホームページを見てみると、長島愛生園というのがを見ることができます。ホームページに書いてありましたけれども、現在200人のハンセン病患者の入所者が生活を、そこで共同で送っているのです。ハンセン病そのものは、現代の医学 思って完全に治ってきて、その菌のある人はいないのです。しかし、まあ、後遺症のために目が見えなくなったり、手の足の動き、感覚が鈍くなる、そういう何らかの障害、後遺症のある人が、この施設で今も入所しているのです。まあ、現在の平均年齢が84歳とホームページに見て書いてありました。ですから、皮膚病だけでなく、老齢のための病、体の不自由さが追加されているのです。なぜ今も200人の人たちが故郷とか、まあ、高齢でありますが家族のもとに帰ることができないのかというと、差別偏見がなどがあったからです。長島愛生園というのはハンセン病患者さんを集めて治療する目的で、まあ、見てみると1930年にできたのです。で、日本の国が作ったハンセン病の療養所というのは全国13箇所あるようです。で、岡山にある長島愛生園というのはその初めの第1号だったのでした。で、1930年ぐらいの時は良い治療法がまだなかったようなのです。しかし、まあ、戦後というか1948年頃からよく効く薬が現れて治る人が出てきてのです。まあ、当時若くて障害の少なかった人は対処すること、療養所から出ることができましたけれども、対処しても世の中の見方、ハンセン病に対する偏見差別、移るんではないかとか、そういうのは続いていたのです。ですから、ある人は対処しても、ハンセン病であることを隠して、社会の中で生きていかなければいけない人たちがいたようなのです。まあ、外見で障害、ハンセン病だっていうわかる人もいて、そういう人は家族にまでも、偏見差別の被害が及ぶことを恐れて対処できずにいたようなのです。で、日本の国もこのような状況を直すことが、差別とか直すことができないまま40年余りが過ぎて、ようやく1996年に入所者が自由に社会に出ることができるようになったそうなのです。まあ、しかしその時、その療養所の平均年齢は70歳を超えていたといいます。年齢もあり、今もある偏見差別のために、ほとんどの入所者の方々は、療養施設で一生生涯を過ごさなければならないのです。まあ、このような不幸なことが今後起こらないようにすることが大切だという見方がある。しかし現実にそういう人たちが今も日本にはいる。共同生活を送っている人がいるのです。まあ、私が岡山にいた3年間、そういうハンセン病の療養施設に教会の見学ツアーというかで毎年行っていました。それは、そこにはハンセン病患者が集う日本キリスト教団の教会があるからです。光明園家族教会といって、まあ、ネットで調べれば、まあ、教団の教会だと出てきます。毎年1回、そこの教会の人たちと、まあ、人たちといっても、まあ、数は多くはなかったですけども、共に礼拝というか祈りの時、まあ、祈祷会の奨励を守って、毎年ある時期守っていたのです。 このように重い皮膚病を患った人というのは、今の現代の日本においても差別を受けたり、辛い生涯を送らねばならないのです。まして、イエス様が来られた一世紀当時のユダヤ社会において、薬もない、魔術師に頼る以外何もない、また宗教的な偏見、汚れているというふうに見られていた。だから患者はもう絶望的な人生を送らなければならなかったでしょう。そういう病がイエス様によって癒されたので、今日の歌詞の10人はとても喜んだとなるのです。しかしそれほどの奇跡を体験したとしても、9割、10人中9人はイエス様のところに戻って感謝することをしなかったのです。これは何を比喩的に表しているかというと、神様を礼拝し感謝する、そういう姿にまではならなかったということです。聖書で言うと、神を礼拝し感謝するというのは、イエス様が回復してくださる姿、本来の神との関係を与えられたものがあるべき姿、幸福となる姿であるのです。しかし私たち人間は何らかの奇跡というか神からの助けを現代でもいただいても感謝できない心を持っているのです。旧約聖書でも神からの奇跡を経験しても神から離れ、他の神々をしたい、そっちを助けとしてすがって世の中を生きていこうとした、その出エジプト記の、民、ユダヤ人のイスラエル人の民の姿が出てきます。彼らはファラオの奴隷のもと、モーセを通して神の奇跡を経験見てきていたのです。脱出し、党の災いを通して脱出し、解放しましたけれども、一難去ってまた一難で、あれので、水がない、食べ物がないということで、神とモーセに不平不満を言い始め、この大変なあれのを渡っていくためには、神ヤーウェではダメだと、他の神々を慕うように、神から離れて礼拝する姿からすぐに奇跡を経験しても離れていった姿があるのです。新約時代、福音書の時、神ヤーウェはイエス様を世に遣わされました。イエス様は神様、三位一体の神様で、多くの人の病を癒して、あげたのです。皮膚病だけでなく他の熱病とかいろいろな病の人を癒しました。しかしそういう状態を癒してあげるということと、その人が神を感謝し礼拝する人となっていく癒しとはまた別の問題であるのです。むしろ聖書というのは後者の方をより第一中心として、いるのです。イエス様は多くの奇跡を行われました。聖書の今日の箇所にも書いてありますけれども、イエス様がなさったことは書ききれないとある福音書の最後には書いてあるのです。イエス・キリストの癒し、本当に癒されたというのは、今日の箇所で言うと、一人のサマリア人だけだったということになり、この癒しこそ、イエス様、神、ヤーウェが望んでいる、私たちにも望んでいる癒し回復となります。イエス様は、私たちが元の姿に戻るように、 神を感謝し、礼拝するものとなるようにイエス様が来て、よく繰り返します、十字架で死んでくださったのです。この方が私たちを本当の意味で、根本的な意味で回復するために十字架にかかれ、罪のために死んで墓に葬られ、3日目に復活されたのです。罪ある私たち、今日出てくる9人のユダヤ人のような私たちですが、信じることにより救いを、イエス様から癒しをいただくのです。そして聖霊の働きのみよって、私たちの一人もサマリア人のようにイエス様のところに帰ってくる、神を賛美し礼拝するものとされていくように、罪たくさんありますが変えられていくのです。生涯を通じてこの一人のサマリア人のように、この世にあえて変えられていくのです。それこそがイエス・キリストが今も私たちに与える癒し、根本的な癒し、中心の第一であります。このルカ福音書というのは医者ルカが書いたと言われています。貧しい人、人から見捨てられた人にイエス様が憐れみを持って、近づいてきてくださる、そういう救い主像をルカは主に異邦人に対して向けて書いたとされています。今日癒されたサマリア人というのはユダヤ人とはみなされておらず、イエス様が外国人と言われていたように異邦人の分類に入る人です。本来サマリア人というのは旧約で出てくる神ヤーウェの恵みを受けるにふさわしくないと同胞から見られていた人です。しかしこの人がイエス・キリストによって癒されて神の恵みを受けたのです。民族的に神の恵みを得られないとされていたこのサマリア人がイエス・キリストによって癒された。またもっと根本的な癒しが起こり、神を賛美し礼拝する感謝するものとして、なった、癒されたという物語です。このようにイエス様が与える癒し、もっと言うと救いというのは、私たちの姿を回復するのです。内側を変えて、皮膚病というのは外側に見えますけれども、礼拝者として人の内側も変えてしまうのです。一世紀のキリスト教誕生以降、イエス様による救いというのはユダヤ人ではなく多くの異邦人に伝えられ、信じて救われるようになった。ユダヤ人から見て異邦人というのは、ユダヤ人は長い歴史があり先民でありました。本来神ヤーウェの恵みを受けるのにふさわしくないと異邦人は見られていましたが、彼らがイエス様の恵みを受けていく、そういう時代にルカ福音書を書いた著者の時代は なりつつあっていたのです。そしてユダヤ人の多くはイエス様が来た時、奇跡などによって病などが癒された、悪霊なども追い出されたようですけれども、根本的な内側の救いは与えられなかったのです。信じなかったからですけれども、逆に多くの異邦人が今度救われて神を礼拝する教会の群れ、民が誕生していって、今現代ではキリスト教のほとんどが異邦人なのです。今の私たちももちろん日本人でユダヤ人でない異邦人です。信仰によって、恵みによってイエス様の救いを与えられるのです。そして第一の癒し、礼拝するものとして、生きるよう生涯をかけて、癒されていく、 そうされていくのです。しかし、私たちというのは、罪をたくさん救われても犯すのです。ですから、今日の物語を読むとき、自分は一人のこの人じゃなくて、九人のようになものだなと思う、自分の姿だと思ってしまうのです。何らかのイエス様の神の恵みを受けても、私たちも、すぐイエス様から、神から心が離れてしまうものであるのです。しかし、救われた人というのは、イエス様の恵みから漏れる、この救いを失うことはありません。イエス様は救われた人を最後の天国まで導いて、礼拝者として生かして、いろいろなことを通して、助け、教え、導いていってくださるのです。今日の箇所の癒された人のサマリア人に、イエス様は最後にこう言われました。19節。それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救った。という言葉です。この立ち上がって行きなさい、云々というのは、証明、メス命、その証明のイエスの言葉だと言われているのです。つまりこういうことです。私イエスの恵みはあなたに付き添って離れることができない。立って出て行きなさいという意味です。このサマリア人はイエス様のおかげで共同生活に復帰できたのです。しかしこの人も病は、皮膚病は癒されたが、他の問題、生活上で起こるいろいろな問題に必ずいろいろ起こってくるのです。そういう中、このサマリア人は、神を感謝し賛美する礼拝者として生きていくことができるか、ということですが、イエス様が立ち上がって、行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったと言って、この人を生活の場へと送り出しているのです。これが、礼拝者としての、確かなものなのです。イエス様の救いの恵みを受けたものっていうのは、これから私自身の言葉、力によって歩んでいく、神を礼拝していくものとなろうとするのではありません。救いを与えてくださったイエス様が私たちをも最後まで捉え導いて助けていってくださるのです。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを救ったとイエス様が保証して、これからも生かして歩むことができるように礼拝者として導いていってくださるのです。人は救われるとそれぞれの召し、証明というか使命、責任がそれぞれ与えられるのです。ある人は、私のように牧師として、立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを救ったとして、その場で、与えられる場で生かす責任も使命もあるのです。ある人は教会の役員という立場、責任が与えられたり、ある人はその他であったり、またそれぞれ生活の場において、それが神から与えられている自分の居場所、責任、使命であります。私たち自身を見るならば、礼拝者として生きられるのかと心もとくなってしまいますが、しかしイエス様が保証の言葉を投げかけ、今日は投げかけている。支えていって、捉えていってくださるのです。イエスはその人に言われた、立ち上がって行きなさい、あなたの信仰があなたを救った、とこのように、天国に行くまで、世の終わりまで、共にいて、この、あれの、というか、の中を、神を助けてとして仰いで、過ごしていくものとされていくのです。だからこそ私たちもこの世のいろいろな問題がある、あれが治ったらこういう問題が起こる、 まあ、そういう人生の中で神を礼拝し、するものとして生かされているのです。お祈りします。天の父なる神様、私たちはイエス様に感謝するために戻ってきた10人の一人のようでなく、他のこの9人のような罪の性質がたくさんあるものです。しかしイエス様の救いにより私たちを捉え続け、この世の困難な世にあって礼拝者として生きることができ、神様の、救いの恵みの御業にふさわしく応答して礼拝者として生きていくことができますよう、教え助けて導き育て続けていってください。イエス様の十字架により罪、過去、現在、未来が許され、その義が与えられていることを覚えます。また聖霊によって示されるいろいろな私たちの罪を許してください。聖霊によってこの私たちが神を主として礼拝者とし、神の意図された自分人生を歩むものとなれますよう、いろいろ教え助けていってください。病、課題を抱えている人たちに主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものを与え続けてください。心、体の重荷を減らしてください。このお祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。